いろんなことをやっておりますとですね、人間にはこう同じようなことをやってるんだけども、まあ、非常に美しい状態の場合とですね、醜い状態の場合と2つあるんですよね。まあ、一番こう、まあ、それがはっきりするのは、例えば芸術活動なんかはっきりしますよね。まあ、私の関係している学問もほとんど同じなんですけども、科学とか学問もそうなんですが、まあ、芸術の方が一般的に分かりやすいんですけどね。まあ、芸術というのは本当に芸術自身が意味があるんですよね。まあ、音楽でも非常に美しい音、美しい曲っていうのは非常にこう魅力的で、まあ、人間にとって本当に大切だし、まあ、ついでに言えば科学もですね、真実というものを少しずつ解き明かしていくっていうのはある意味で非常に美しいものであり、また人類にとっても、まあ、大切っていうか、まあ、大切っていうのが、まあ、ちょっと言い方難しいんですが、まあ、大切なものなんですね。ですからその美術と芸術とか美術をやってる人ですね、例えば絵画を描くとか、それから音楽をするとかですね、まあ、そういったことをやってる人とか、それから科学とか、まあ科学というのは広いんでね、学問つってもいいんですけど、そういうのをやってる人、哲学でもそうですし、僕らみたいな物理でもそうなんですが、まあ、それはこう人生とは何どういうものであるかとか、自然とはどういうものであるかっていうのを明らかにするわけですから、非常に美しいし、まあ、感激もするし、また世の中のためにも、まあ、なるわけですね。世の中のためになるというのは別にお金持ちになるとかそういうんじゃなくて、人間としての、まあ、知恵っていうかですね、そういったものの財産になると言ってもいいわけですね。ですから本来はそうなんですが、まあ、最近世の中がこう世知辛くなってきたというか、世の中というかむしろ最近というかむしろ明治以来ですね、ヨーロッパの文化が入ってきて、ヨーロッパの文化ってのは基本的に自分は金持ちになって相手を苦しめるというのが基本的ですね。まあ、古代ギリシャ、ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスが活躍した古代ギリシャっていうのは理想的な社会のように、まあ、学校では習いますけれども、まあ、現実には例えばアテネなんかを考えますとね、古代ギリシャのアテナイを考えますと 5% が市民で、まあ、90% が奴隷だったわけですね。で、まあ、戦争ばっかりやってたわけですが、その戦争の目的は、まあ、奴隷を取るためなわけです。で、なんで奴隷を取らなきゃいけないかというと、自分は働かないで遊んで暮らしてて、まあ、奴隷に働かせるという、まあ、そういうことだったわけですね。まだあの古代ギリシャですから、新約聖書なんかできない、イエス・キリストがお生まれになる前ですから、あまりキリスト教の労働思想というのが徹底してたわけじゃないんで、まあ、ギリシャはギリシャで、やはりアーリア人系統ですからね、やはりアーリア人系統というのは働くということは下賤なことだとちょっと思ってるわけですね。まあ、遊牧民ですから基本的には、まあ、羊なら羊を草原で飼ってて、草がなくなると他の土地のとこに行って、そこの人を皆殺しにして、それでまたその草を食べさせるっていう、まあそれが基本ですので、まあ、日本のように、日本列島の中で自分で、なんか作物を植えたりするっていうのとだいぶ意識が、まあ、違うわけですね。まあ、それで 5% が市民で 90% が奴隷であると。だからそうああいう哲学が出てきたっていうこともあることはあるんですね。まあ芸術なんていうのは暇でないとできないので、農業をやりながら芸術やるとか、農業をやりながら学問やるってちょっと難しいんですよ。ですからどうしても余剰な人間が出てこなきゃいけないわけですね。毎日ブラブラしてるような、だからまあ例えばソクラテスでも毎日ブラブラしてて街角に出ると、で街角に出て、その人たちと議論をする、そうするといろんな人たちと議論をする街角でですね、それで、まあ、ソクラテスのいろんな作品もできましたし、その後のプラトンとかアリストテレスの哲学もできたわけですね。ですから哲学なんかが立派であるということは、社会に必ず奴隷のような、まあ、労働を一生懸命やるような人がいたということにもなるんですね。これはあの近代ヨーロッパでもそうで、まあ、近代ヨーロッパ特に、まあ、17世紀18世紀と非常にこう19世紀にかけてですね、音楽にしろ、絵画にしろ、まあ、素晴らしいものができるわけですね。文学もそうですね。文学もシェイクスピアであるとかゲーテなんか出てきますし、音楽というとやっぱりさすがベートーベンを中心としてですね、ショパンだとかなんとかってもうきらぼしのごとくいる。絵画も西洋絵画素晴らしいですよね。 しかしこの素晴らしい西洋絵画っていうのは社会的な構造としてはどういうことでできたかっていうと、やっぱり、ヨーロッパの数カ国がアジア、アフリカ、まあ、全世界の国を植民地にした。だからこれも奴隷、国際的奴隷ですね。植民地の上がりを取っていく。で、植民地はもう圧迫するわけですね。まあ、インドの手首塚で有名ですけど、まあ、イギリスが非常に少数の軍隊でインドを統治する。まあ、その少数の軍隊でインドを統治しなきゃならないから大変ですからね。だから町に有望な若者とか反抗心のある若者がいると、まあ、しょっぴいてきて手首、両手首を切りましてね、それを手首塚っていうところに放り投げると。そのうち肉が全部、皮とか肉がなくなって骨だけになりますね。そうすると白い手首の骨が山のように積まれるわけですよ。それを見て他の人はそういうことになったら嫌だからっていうんで統治をするという、そういうようなね、まあ、いわば本当にこう奴隷並みの生活をするわけですね。そして植民地に働かせて、まあ、自分たちは、まあ、イギリスの場合だったら紅茶を飲んでマフィンを食べるというそういう文化ができるわけです。それがまあ花開いて結局300年ぐらいその植民地の上がりで生活すると、まあ非常に文化的なものができるわけですね。ですから芸術とか学問というのは相反する面を持ってるんですよ、もともとですね。暇でないと立派な芸術とか立派な学問ができにくい、できないわけじゃないですけど、できにくいわけですね。ですからまあ日本のような場合ですね、日本列島の中で江戸時代もほとんど士農工商とは言いますけど、それぞれ侍は侍で仕事があり、まあ、お米しかもらわなかったんでお金がいつも足りないので、まあ、家族揃って傘の貼る、紙を貼る内職とかですね、虫かごの内職とかいうのを家族総出でやって、それでわずかな現金収入を得ると、まあ、そういうような生活を侍はしてたわけですね。まあ士農工の農と工は、まあ生産に一生懸命、携わっているし、商業も、まあ、商売で一生懸命やってますから、まあ、あまり暇な人っていうのはいなかったわけですね。だから学者の数とか芸術家の数っていうのは非常にこう少なかったわけですね。で、現代になりますとですね、現代の一番この醜いのはですね、せっかくその芸術とかそれから学問っていうのは本当は非常にこう美しいものなんですけども、もう割と醜い行動をしている人がいるんですよね。それはやっぱりお金のためっていう、お金のために芸術をやるとか、お金のために、学問をやるってことになるとですね、これはちょっと汚れてきちゃうんですよね。っていうのは、芸術がなぜ美しくて素晴らしいものか、人類にとって本当に素晴らしいものですよ、芸術というのはですね。だけどその素晴らしいのはなぜかって言ったら、お金とか生活とかそういうものから切れてるからですね。まあだからどうしてもヨーロッパの優れた音楽もややどちらかというと貴族の宮殿の中でやるようなものが多いし、学問もやはりまあ飯は何で食ってたのって、いやまあちょっとっていう、そんな感じになるんですよね。ところが現代はまあお金が中心の社会でもありますので、それどうしてもお金を稼がなきゃいけない。そうすると芸術と、お金とか学問とお金っていうのがくっつくわけです。その中でもさらに、まあ大体だからもともと現在の芸術とか現在の学問っていうのがやや見にくくなってると。昔本当は美しかったんだけど見にくくなってますね。例えばノーベル賞なんかそうですけど、学問の分野の、学問が非常に美しくて貴重なもんであれば、ノーベル賞を取るとか取らないとか他人と比較するとかそういうことに問題があるんじゃなくて、本当に自分が探求したものがですね、ああ自然とはこういうものかっていうことが分かった、その瞬間が本当に珠玉の瞬間であります。芸術もそうですね。芸術で素晴らしいピアノが弾かれたと、そのピアノが弾かれた時にそれを聴いてる会場の人が非常に深く感動する、もしくは小説を読むとその小説で人生の奥の奥を知ることができて、その人がその後の人生をですね、ある意味で幸福に過ごすことができる、まあ、そういった力を持ってるわけですが、それがお金に換算されたりですね、競争社会の中にあったりしますとね、 何か芸術が優れてるってんじゃなくて、なんか競争に勝たなきゃいけない、まあ、そういうことをよく言う人がいますよね、まあ、今なんか全部そうかもしれません。あるいはですね、例えば何とかの展覧会に出たとか、まあ、さらにはその演奏会で何位になったとかそれからまあプロ野球なんかもですね、昔のスポーツは美しかったですね。昔のスポーツが美しかったのはやっぱりスポーツ自身が本当にこう人に感激をさせますし、人間の肉体っていうのがもう極限まで使われるっていうことで非常にこう良かったわけですね。ですからプロ野球なんかもある意味で非常にこう感激、人に感激させましたけど、まあ、今のプロ野球がどうのこうのっていう悪口は言いたくないんですが、やはりあの契約金がいくらだとか、まあ、そういうこと言われますとね、やっぱり何かそういうものを目指してやってるような気がして少し興ざめをするっていうのがありますね。まあ、学問的にですね、最近それのすごく多いのが、何か一番僕は目立つのはやっぱ環境の学問っていうのはですね、僕はなんか非常におかしいと思うんですね。この頃最近あのどっかの国の王子様がですね、まあ、これイギリスの国って言ってもいいのかな、あの、まあ、我々と有名な王子様ですからね、プライベートはあまり気にしなくていいかもしれませんが、があの地球温暖化大切だと、もう地球温暖化を守る、防止するのが大切だとどっかで言ったらしいんですね。でモレスあの品種を買ってますよ。だってその王子様はなんか移動するときはなんか燃費の悪いって、燃費悪くても良くてもそうですが、ジェット機かなんかに乗ってですね、あちこちと旅をしてるらしいんで、それは普通の人が旅するよりかははるかに、温暖化ガス出しますからね。その意味では、とても大変な、あのあまり環境にいいことしてない人がそう言ったので、それに噛みついたわけですよ。ところが噛みついたマスコミの人もね、まあ、例えばあの日本ですと大体4人家族の平均年収が500万ですよね、まあ、正しく言うと460万って言ってもいいんですけど500万ですよね、と大体あのマスコミの人の平均収入って大体年収1500万ぐらいなんですよ。そうするとですね、まあちょっと口が悪いんですけど、言葉悪いんですけど、メックスを鼻くその類というのがあるんですが、まあイギリスの王子様がジェット旅客機に乗って旅行してるから、あなたはCO2 いっぱい出してるじゃないかということを言ってるのが、今度は年収1500万の新聞記者だったり雑誌記者だったりしますとね、いやあなたもそうじゃないのと、程度問題はそれはそうかもしれないけども、日本人の平均が500万円ですと、大体収入とその人が消費するというか出す、CO2 の量というのは比例してますからね。ですから、結局普通の人の3倍出してるわけですよ。ただ王子様も言われたのが、多分私は王子だからジェット戦闘機に乗ってもいいじゃないか、あジェット旅客機に乗って CO2 出してもいいじゃないか、まあ、新聞記者もそれやっぱりマスコミも同じですよね。俺たちはマスコミだから偉いんだから、まあ3倍ぐらいあの CO2 出してもいいじゃないか、あ我慢するのは誰っていうと、いや我慢するのは庶民は我慢すればいいよ、なんで庶民が我慢しなきゃいけないの、それは庶民というのはおバカさんだからとか劣る人たちだからっていう心が心の底にあるように私は思うんですよね。まあ、日本にはかつてですね、京都議定書の時に、まあ、これ1997年でしたかね、京都議定書が結ばれる時にアメリカからゴア副大統領、元の副大統領が来られたわけですね。そして日本人に対してとにかく電気を節電しろって言ったと。で私がちょっとおかしいなと思って、ゴア副大統領のご自宅ですね、ご自宅の、まあ、もちろん選挙事務所とかいろいろ政治活動の事務所って持っておられるんですけども、ご自宅の1ヶ月の電気代を調べたら30万円だったと。だけどこれもですね、今度のことと同じでしょうね。俺は副大統領なんだ、副大統領だから自宅で毎月30万円の電気代を使っていいじゃないかと。じゃあ 毎月ですね、電気を節約して、7000円とか8000円で救急やってるご婦人に対して、あなたたち節電しなさいよって呼びかけてて、またその呼びかけに感激してですね、ゴア副大統領が節電って言ったから私たち節電しなきゃって言ってる人たちもいたんですね。私はこういうのを見ますとね、やっぱり俺は偉いから、いくらでも出していいよと、俺は2000万円所得があるんだから CO2 出しちゃっていいよと、お前らも悔しかったら出したらどうかと、こういうやつは僕は芸術とか学問とか人の心とかいう意味では私は美しい感じがしないんですよ。まあそれもね、ヨーロッパ流に、まあ、人間というのはもともと偉いやつとダメなやつがいるんだっていう、そういう基本概念だったらそれも成り立つかもしれませんが、私は日本人なもんですから、まあ、日本の常識から言えばですね、やはり、まあ同じ人間であり同じ、悲しみ苦しみがあるわけで、そういうものの最先端が芸術であり学問であり、まあそういったもんなもんですからね、やっぱそれを守るというのが、守るというかそう考えるというのが、私は美しいものと醜いものを区別するポイントじゃないかというふうに思っています。